第1回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。本日も神奈川県横浜市戸塚区の、佐藤家からお送りしたいと思います。そして私のお相手はこの人、
作家のジャーゲジョージです。よろしくお願いいたします。
ジャーゲジョージ、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回が、第1回、
そうですね。
だけども第0回があったから、はい、収録的には2回目ってことです。
そうですね。
これちょっとめんどくさくない？
確かに、あのもう2回目ですけどっていう人もいると思います。
そうだよね。あのでもこれはさ、ジャーゲジョージ大先生がですよ、もう将来の天才売れっ子作家のジャーゲジョージさんが、
怖い、
シャイボーさんこれ第0回にしたら伝説の始まりみたいで面白いですよつってそうだねって僕も言ってさこの間0回にしたけど、ちょっとめんどくさいね。
まあめんどくさいっちゃ、
まあでもまあいいよね。
まあ大丈夫、
頑張ってやっていきましょう、はい、第1回目ということで、なんとですね、今回、第1回細身のシャイボーイのアコースティックレディオという前回第0回、はい、なんとあれ終わってからメールが70通以上来まして、
そうですね、初め
嬉しかったです ね
2通しか来てなかったのに、
うん、皆様ありがとうございます本当に。要はさ、日曜日に配信して、はい、今日録音してのある木曜日です ね、
そうですね。
だから3日間しか間はないわけよね、
はい、
その3日間の間にこうやって送ってくださる方がいるっていうのはとっても嬉しいですし、
いやすごいありがたいですよね。
そう、中には要は最初聞いてくれるのは僕の音楽を知ってるお客さんだったりとか、ジャーゲジョージが昔やってたラジオのお客さんだと思ったら、あの友達から勧められて、その僕細身のシャイボーイのことジャーゲジョージのこと全く知らなかったんですけど、ラジオ聞いて面白かったですっていう人もいたよ。
あ本当ですか。
メール届いて私のところに。
それ嬉しいですよね。
嬉しい、
ただでさえ嬉しいのに。
だから私その人に言いたいのは、ね、あのホームページとか見ないでほしいっていう。
あ、どういうことですかそれは。
要はホームページとかで私の顔を見たらブサイクだぞ、嫌いになっちゃうんじゃないか。
急にオープニングでネガティブ入りました
よ。いや違うんだよ、要はさ、ラジオのいいところは顔が見えないところじゃない。
まあそうですね、声だけ。
要は声だけを聞いた人、はい、曲だけを聞いた人が、要はライブとかだったら私の顔見えちゃうから、
はい、
一応帽子はかぶってんだけどいつもでもこうどう思うのかってすごい心配で、昔ね、私が要は一番最初ラジオ聞いた時、中学3年生の時、
はい、
ミュージックキングダムっていうね、 FM 横浜で月目で帯でやってた番組聞いてたんだけど、そのパーソナリティは藤田匠さんっていう人で、はい、まあ、今は J-WAVE とかで番組持たれてるすごいかっこいい方で、ただね、なんか私はそれを最初聞いてた時、中学生の時、まあ藤田匠さんが喋ってて、その相方として日替わりで女性がついてんだけど、
はい、
なんか勝手に藤田匠さんがなんか中肉中背の30半ばのおじさんっていうイメージがしたの。その声だけを聞いただけ、喋りがすごい達者で面白くて、で時々こうパートナーの女の人をいじったりして、なんかこの人はすごいなんか生かしたおじさんだなと思って、聞いてて、ある日なんかちょっと気になって番組のホームページ見たら超かっこよくて、逆にがっかりしたっていう。
がっかりなんですか。
この人こんなにかっこいい人だったんだと思って。要はそれはでもさ、どっちかというとプラスのイメージの方じゃん。
まあまあまあそうですね。
でももしその声だけ私の声を聞いて、ちょっとねスラッとした人なのかなと思ってくれてたとして、はい、ホームページね、細身のシャイボーイって調べたら出ちゃうから、それを見て、あ、なんだこのタランティーノ顔の、
タランティーノ顔初めて、この
パトリックちゃん顔の、
パトリックちゃん顔の
カール G さんの空飛ぶ家のカール G さん顔の、
いろんなパターン持ってますね
一国堂さんの持ってる腹話術の人形顔のつって、頬だけテラテラしやがってよ、
結構いろいろ言われてるな
俺そう、まあ、8割方は悪口のあれで言われてるんだけどそれがちょっと心配だけど、
ね、あ、まあ、このラジオは聞け、でも調べるなと。
そうそうそうそう、でもね、本当たくさんのメールいただいて嬉しく思いますし、
いや、嬉しいですよね。
あとあの、まあ、ポッドキャストがこれから頑張りますよっていうところで、私はその一生懸命頑張りたいと、
はい、
この今聞いてくださっているあなたの、今聞いてくださってるあなたの耳元に支えていました。
ちょっと通販感出ますよ今見てるあなたに、
のためにやってるから、別にどんだけたくさんの人が聞いてるとか気にしてないのよね。言ったらだってこの番組は全部私のお金でやってるわけだから、金でサーバーを借りてですよ、ね、君にも
ちょいちょい金を
そうです、君にも少ないながらお給金を払いですよ、ね、これからやるっていうところでさ、
はい、
いやね、普通にやってる民放の番組だったらどんだけの聴取率を取らなきゃいけないとかさ、でもそれがないとこが一種のいいとこだと思ってこれから頑張ろうと思ってるから、
そうです、ね、
言ってみればポッドキャストのランキングとかは僕は全然気にしてないわけ。ただね、強欲作家ことジャーゲジョージさんがあのシャイボーお前ちょっと今回ポッドキャスト紹介が何位だったか言えよって私に迫ってきて、言いたくないんだよ私は 言いたくないんだけども言わなきゃダメ、
言いましょうよ、9位って9位って言いましょうよ、
今回ですね、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、ポッドキャストコメディランキングで9位になりました。おめでとう。
嬉しいですよね。
いや素直に嬉しいよ。
で、あのジャンクとかね、
だって一応10位を確認しますと、はい、コメディランキング1位がバナナマンのバナナムーンゴールド、ジャンクだ ね、
おなじみ
で、 ね、で2位が爆笑問題カーボーイ、はい、爆笑問題さん、3位がおぎやはぎ、メガネビーキ、私も大好き、そして4位が伊集院光さん、で5位が玉結び、あのお昼の TBS ですね、で6位が山里亮太の不毛な議論、
山里さんですよ、
大好き、で7位が落語研究会っていうのが1個挟ん で8位が東京ポッド許可局、許可局これも TBS ラジオの系列、は
い、
そして9位、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この放送局っていう、はい、その番組のタイトルの下にどこから配信されてるっていうので、みんな TBS ラジオだったり、はい、日本放送って書いてるところに細身のシャイボーイっていう名前が並んでるから、
ね、そうですよね。これすごいです。
いや嬉しいよ、
なかなかないです、
びっくりした、
はい、
あ、だ私は順位とか全然気にしてないけども、はい、ね、ありがとうっていう、
ありがとう、ね、
本当にこれはありがとうって、いつか1位になれるように頑張りますよ。
そうですよね。
で私はもう本当、私はジャギジョージと違って一個一個大切にしていきたい。
ちょっと待ってください。なんで僕のネガティブキャンペーンがずっと行われてる。
でもジャギジョージは反響はどうでしたか、周りには。
いやでもかなり良かった、
ね、あ、そうですか、
まあ、ハッシュタグとか見ててもね、
あ、そう、
あの僕の声がいい
という、ね、そう、このハッシュタグ、いやツイッターだね、
はい、
ツイッター
でありましたけど、
もうさ、僕もツイッターとか全然普段見ないんだけど、はい、ただ今回はやっぱ反響気になって、
そうですね、
あのハッシュタグつけてアコラジってつぶやいてくれれば、
はい、
あの感想をね、私たちが見に行きますっていうのを前回の放送で伝え忘れるっていう、
そうですね。前回いろいろ伝え忘れてる
ので、素人感だよ。
そうです
ね、よくなかったね、
しっかりとね。
でもそれでも、はい、あの私たちの、ね、ホームページ見てくださった方とかが、はい、ハッシュタグはアコラジでつぶやいてくださって、
そうです、ね、
あのいろいろね書いてくださったりとかしてて嬉しかったね。
嬉しかったです、
ありがとうございます。
ただなんか前回ね、
はい、
あの僕が
何、
あのあんまり喋らなかったじゃないですか、冒頭ね、
あ、最初ね、
で途中から喋り始めて、
そうだ、
ね、で感想を見て、
うん、
今回のオープニングめっちゃ喋ってる感じが、
うん、
なんかどんどん調子乗ってる感じ
が、いや、いいんじゃない、うん、調子乗りなよガンガン。
大丈夫です
か、うん、若者なんだからまだまだ。
ありがとうございます。
でですね、
はい、
今回、
はい、
まあ、せっかくですからたくさんいただいたメール、
そうです、
ね、読んでいきましょう、
読みましょう、
読みましょう、よろしいですか、
はい、
いや私も初メールでございます、一番最初、どれ、このメール、はい、OK、じゃあジャギジョージさんが選んだ最初のメール、行ってみましょう、チャイボーイさん、ジャギジョージさん、こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
この感じですよ、ラジオね。
ラジオ、はい、第0回のアコラジ聞きました。聞いてていいと思ったのはやっぱりいい声だなと思いました。ジャーゲさんがって書いてある
、ありがとうございます。
これ女の方なのかな、冗談はさておいて、素直にアコラジを聞いての感想は音楽が心地いいなと思います、話の合間にポロンポロンと聞こえてくるギターが特に好きです。あ、このギター、これが好きなのか、
そうみたいですね、
聞いてるか。
聞いてるか。
これからも聞くのを楽しみにしています。鈴木さんの出演も楽しみにしています。ラジオネーム、ジャーゲの彼女。
もう文章も可愛いな、お前。
これどういうこと、これお前の彼女の、
あ、そうです、
お前ふざけてんじゃねえのばお前。何してくれてんだよ。
アットマーク細身のシャイボーイドットコムにちゃんとメール送ってる。
お前の彼女が
送ってますね、
バカ野郎。お前
本物です、皆さん。
俺が頑張って作ったラジオをてめえのプレイの一環として使うんじゃねえぞバカ野郎。
しかも一通目ですから、
バカ野郎。お前本名書いてる、お前西田バカ野郎。
やめろやめろ。
西田聞いてっかお前。
佐藤が西田を呼ぶという、
これ西田今どこに住んで、大阪、
大阪です
よ。大阪でお前人のこと持って遊びやがってバカ野郎。東京出てきた時このラジオ出ろよお前バカ野郎。
いや
遊ばれた。
面白い、一通目からね。
一通目、ね、これ実際に聞かしたのか。
あの聞いてますよ。
あ、西田が、
あの今回のも第1回も楽しみにしてるよってさっき LINE 来ました。
あ、そう、やっかましいよ、二度と彼女の名前出すんじゃない。西田ばかり。でそれに比べて私はですね、
はい、
1通目、
はい、
私の大好きなですね、
はい、
日比ロックっていう漫画の作者の榎谷勝正さんからメールをいただきまして、
はい、
それ読みたいと思います、
はい、
シャイボーさんポッドキャスト聞きましたと、面白かったです、爆笑こそはしませんでしたがしなかったか、まあ、する場所はないよね。終始ニヤニヤしてしまうラジオでした。ジャーゲジョージさん声かっこいいですね。
ありがとうございます。
何そんなに君の声そんな引きあんの。
なんかね、僕が以前ラジオやってた時も声がいいという意見は多かったです。
やかましいね。 ただ一人にさせるのはどうかと思いますよって書いてある。まあ、前回の放送
そうですね、
途中で私のお母さんが帰ってきてジャギジョージ一人で部屋に置いて喋らせるっていうのは、
そうですそうです、
ね、僕もぜひいつか出演させてくださいって書いてあります。榎谷先生来てくださるかもしれない。
原作の方が、
原作っていうか、まあ、書いてもいるけど先生ぜひぜひお待ちしておりますので、は
い、
よろしくお願いします。先生
お願いします。
そしてどんどんいきましょう。続いて、
はい、
シャイボさん、ジャーゲさん、こんにちは。シンガーソングライターの町あかりと申します。
はい、
これ私 あのライバルと思ってる町あかりというシンガーソングライターがメールくれました。はい、この度は第1回の放送おめでとうございます。町あかり知ってるの？ジャーゲ
あのミュージカル TV
とか、ね、そうそうそうそう、
ね、ご出演されて
面白い歌、とてもいいメロディー歌詞書きます。モグウラ
モグなんかね、検索、
まあ、これ以上歌うと著作権かかるから、ね、モグウラっていう
著作権に怯えながら放送してます
、ぜひ調べていただければ出てきます。その町あかりさんから、
はい、
第0回聞かせていただきましたがジャーゲジョージさんの声がとても素敵ですねよく、そんなに素敵？
ありがとうございます。
3人読んで3人とも書いて
る。これはすごいな。
その素敵なお声でクソ野郎の話をどんどん聞かせてください。またシャイボさんの淡い恋愛話も面白かったです。シャイボさん最悪ですね。初恋の人から連絡を無視した件とかめっちゃ引きましたし、シャイボさんのことがさらに嫌いになりましたもっと不幸になれそしてあの子の恋がうまくいきますように。アコラジの人気がどんどん上がり末永く続きますように。近々町あかりのことも呼んでくださいね。お会いできる日を楽しみにしております。バーイって書いてある。
お、
町あかりどうもありがとう。
愛のあるメールですよ
お前に対してだけな私に対して
基本的にディスが、
私に対してこの人口悪いんですよ。町あかりさんって、
あ、そうなんですか。
見た目可愛らしい感じしてますけどみんな騙されてて、はい、もうね、まあ、そのうち呼びましょう。呼んでもね、その件はもう、ね、
それはもう
ガッツリ丸裸にして、ね、あの人の、ね、ネガティブキャンペーンをどんどんさせていただきたいと思います、頑張りましょうね、
はい、
そして続きまして、続いて私の相棒、プロレスラーのですね福田博さんからいただきます。この件に関してはね結構いろんな方からメール来てて、例えば岐阜県のラジオネームみどりさん、細身のシャイボさんポッドキャスト開始おめでとうございます。ゲストのリクエストですがミスター過去福田博選手、福田さんはあのミスターと呼ばれてる、ミスターを呼んでほしいですって。同じく大内ライダーさんも呼んでほしいですって書いてあるね。なんかこう DPG の話とかいろいろ裏話も聞きたいので、ぜひ呼んでくださいって来てる、福田さんからのメールちょっと読んでみたいと思います。
はい、
ディア細身のシャイボーイ、コングラチュレーションミスターシャイボーイ。 I'm so happyYou start your radio. Someday I wish together with you. 新しいことを始めるときってワクワクもしますし不安な気持ちもありますよね。そんなあなたにぜひこの歌詞を送りたいと思います。このまま行こう。準備なんか後でいい。戦うために生きろ。愛さえあれば。ジョン・ボンジョビオリって書いてます。おい、福田ここまで来たらジャギジョージの声褒めろよあいつ
ずっと甘滑りしてる感じが
福田さんがメールで滑るっていうおい福田お前
終始甘滑りしてます。
呼びにくくなるだろう。呼びたいと思ってたけどよ何してくれてんだよ。コングラチュレーションじゃねえよ
ジョン・ボンジョビ引用してきましたし、
ジャーゲ・ジョージの声褒めろよここまで来たら分かってねえな本当に
ここまで言われると思ってなかった
でしょ、ね、ここまで来たら福田バカ野郎は。まあね、来てもらいましょう福田さんも。
はい、
ありがたい話
ですよ。
ありがたい話だね。
はい、
じゃあ最後にただですね、はい、ちょっと大切なメールが一通来たので皆さん、
はい、
ちょっと真面目に聞いていただきたい。でこの番組の目標は有名になって、頑張って面白い番組を作っていつか私の初恋の女の子鈴木さんに、ね、届く放送をしたいっていうのを前回第0回の放送で言わせていただきました、はい、それを踏まえてちょっと一件聞いていただきたい。
あ、わかりました。はい、
件名鈴木です。
え、もうですか。第0回聞いてたってことですかね。
本文読みます。
はい、
鈴木です。もしやと思ってラジオを聞いてやっぱり佐藤くんだって気づきました。中学の同級生自体で佐藤くんが音楽の道に進んでいるということは耳にしていました。でもあの真面目な佐藤くんがとにわかには信じられませんでした。恐る恐るポッドキャストを聞いて当時の佐藤くんの面白い話を思い出し懐かしい気持ちになりました。ラジオを目指すミュージシャンになったんですね。素敵です。私は今地元横浜で働いています。今度よかったら食事に行きませんか。 神奈川県、ラジオネーム、童貞侍おいちんぽ。
なんちゅうラジオネーム。
おい、バカにしてくれてんじゃねえぞ、お前。おい、おいちんぽ、お前。
おいちんぽって何やねん。
お前、俺の思い出で遊ぶんじゃないよ。バッカ野郎、この野郎、お前。
うわ、全然鈴木の要素がないラジオネーム。
あ、でもこれ、もしかしたら鈴木さんが童貞侍をおいちんぽっていう可能性。ああ、ねえよ。ふざけやがってよ。遊んでくれてんじゃねえよ、お前。
しんみりしたと思ったのに。
いや、くそ、俺、でもこのメール届いて最初見たときさ、懸命見て、はい、ちょっとドキッとしたな。バカだよ。
淡い期
待。まあね、バカな細身のシャイボーイと、ふっくら丸いジャギジョージで今日もお送りしていきます。はい、1曲目聞いてください。細身のシャイボーイで、それが恋だなんて知らずに。
春に芽生えた感情をとりあえず放置して、ただ毎日来る気取って自分とリズムの中で暮らしていた。得たいと知らぬ何かが胸の奥をノックして、その度に頬落ちた噂の理由が僕には分からず困っていた。何が起きてる心の異常をすぐに察知して、問いかけてみたものの答えを分からず青空の下で立ち尽くした。夜になっても眠れずやむを得ずにダッシュして、頭に浮かぶあれやこれやは全部体の疲労でごまかして、確かみたいな初めてなんだこんな感情は。真夜中に一人で海へと向かって走り出していた。それが恋だなんて知らずに僕はじっと耐えていた。胸が焼けるような痛みを全て夏のせいにして、それが恋だなんて知らずに泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに、夏は過ぎてくんだったんだ。朝日の向こうに何かガッガッガ待っているような気がしていたんだよ。目を合わせた瞬間に思考をすぐストップして、笑顔見たさに遂行を重ねた珠玉のネタはどこかに向くと、鏡見つめて見るたび絶望感アップして、並んで歩く想像すらもさせないブーサイク加減にヘドカテ、足りない要素紙に書き出して部屋の壁に貼った。全てを横線で消せた時に世界が変わる気がした。それが恋だなんて知らずに僕は苦しんでいた。押しては返す感情の荒波を持て余したまま、それが恋だなんて知らずに抱きしめたいのよいつか、僕に向かってだけ笑って遅れ海に叫んだ。それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに、夏は終わってくんだったった。風は優しく吹いているかかか、何も教えてはくれないやや。確実に時は流れ、思い出せば赤面をせずにはいられないような、経験積み重ねながら少年は大人になってゆく。大人になってゆく。
ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで、それが恋だなんて知らずにでした。宮城県ブルースドライバーさんからいただいたお父さんと仲良くなる方法。お父さん、今度クラスのイケスカねえやつに永田ロック3でギブアップ取りたいんで、かけ方教えてね。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。はい、ということで改めまして、細身のシャイボーイと
ジャーゲジョージがお送りしております。
声意識すんじゃないよ。怒られるぞ。もうこれからさ、要はジャーゲジョージ君、この4月からさ、はい、作家として本当にね、社会人として働き出したわけじゃん。
そうですね。
もうさ、そう、なんか放送作家の先輩とかにさ、はい、君の売りはどうなのって言われて、声ですって言いね。で、先輩方にソース感くらえばいい
ね。いや、そうですね。
怒られるよ、さすがに。
裏方だろ、お前とまず言われるんでね。
ジャーゲジョージさんの声の話はそんくらいにしてもらっていいですか？
わかりました。いいですよ。
ですね、普通とたくさんいただいてますので、はい、どんどん読んでいきましょう。では最初、東京都のラジオネーム、ちげさん。細身のシャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。 ダイゾルから聞かせていただきました。主に電車の中で聞いていたのですが、聞いてる間ずっとにやけ顔で聞いていたら、向かい側に座っていた女子高生に変態だと思われたらしく、睨まれて、その後女子高生が折り際に、キモと捨て台詞を吐いて電車を降りていきました。正直へこみましたが、いいんです。数年ぶりに聞きたいなと思ったラジオだったので、後悔はありません。今後も楽しいラジオを期待しております。それでは。
あ、いや、それはラジオやってる側からしたら光栄なこと
です、ね。いや、嬉しいよ。あのね、感想で、なんか結構その、学校行くとき聞いてましたとか、会社終わって帰りの道で聞きましたとかいうメールが来て、はい、すごい嬉しいよね。
いや、嬉しいですよね。
とっても嬉しい。要はラジオとしてそういうところで聞いていただけるっていうのは、すごい嬉しい。ありがたいございます。ありがたいですと、ありがとうございますが混ざって、今変な日本が生まれました。続いて、ラジオネーム、フグスタイルさん。細身のシャイボーイさん、太身のジャーゲジョージさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ラジオネーム、フグスタイルと申します。お二人はラジオ好きということで盛り上がっていましたが、私も受験勉強でラジオを聞き出した口です。地元千葉では、ベイ FM でのんびり聞き出し、今では AM、FM 問わずに聞いております。お二人が好きそうな TBS ラジオのジャンク枠では、爆笑問題カーボーイを聞いてます。はあ、あの番組はハガキ職人のレベルが高く、何度も自分は出しているのですが、スルーされてしまっておりますよ。この番組に関しては、お二人のトークも問題なく聞きやすく、自宅同意らしい雰囲気も楽しみました。今後長く番組を続けて、妹さんが弾くような下ネタをどんどんぶっ込んでください。では、って書いてます。確かに我々ネタコーナーもあるんだけども、
はい。
要は初っ端だから、いろんなそういう有名ラジオに出したいんだけど、まだ勇気がないよとか、まだ実力が足りないよって方はぜひ送ってください
ね。そうですね。
ね。この、ジャンクのね、爆笑問題カーボーイ。ただね、爆笑問題カーボーイで常連の戦場のメリーポピンズさんとか、そういう方々も今回ネタはがき来てて、私見るためにこう、あ、この人有名なラジオ。
他のラジオでも聞いてる人
が。そう、たくさんいて嬉しくなりました。どんどんね、メール送ってください
ば。理想はね、ここでの常連が外部で読まれてたら。
いや、もうかっこいいよね。ね
よく聞く人だ。
要はさ、ね、まあ、今ね、いろんなラジオで活躍されてるハガキ職人さんも送ってほしいし、はい、ここで育った人たちがどんどんメジャーどころに出てくっていうね、
そうですね、
戦ってくっていう。
理想ですよ、ね。
かっこいい、素晴らしい、待ってます。どうもありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、タヒオさん。細身のシャイボイスさん、ジャーゲさん、はじめまして、第0回の放送楽しく聞かせていただきました。細身さんのライブでの絶妙なトークは毎回楽しみにしているのですが、ライブに来てくださっているんですね。こういう形でほぼトークだけ聞けるっていうのもいいですね。そこで何かお便りと思ったのですが、何か一つだけ、ネタがないので希望を。前回の収録中にリスナーを細身さんの自宅へご招待なんて話が出ていましたが、その流れでいつか公開収録をやってほしいです。ワンマンライブとは別にどうでしょう。それでは次回の放送も楽しみにしておりますっていうことでいきます。
うん、公開収録です。
公開収録、要はイベントってことかな。
そう
ですね。どっかのライブハウスとかなんか借りて、ホールとか借りて。
二人で喋ってるのをみんなで見たいということ
です。来たいか、そんなの。俺だったら行かないね。まあ、頑張りますよね。
そうですね。
まあ、いつかやりたいよね。
やりたいです。
やりたい、やりたい、やりたいので。じゃあ、せめてこのタヒオさん、タヒオさんには来てもらおうね、絶対。
一人。
ただタヒオさんこれ住所書いてあるんだけど、栃木県だけど大丈夫だから。
住所いじりやめてあげてください。い
きなり栃木から来てくれるのかな。
いや、くれるんじゃないですか。
まあ、じゃあ頑張りましょうね。どんどん言いましょう。次、京都府、ラジオネーム山石稲江さん、21歳の方。細身のシャイボーイさん、ジャーゲさん、こんにちはと。
こんにちは。
ラジオ第0回は、その溢れ出る実家感が他のラジオにはない形で面白かったです。ゲストを呼ぼうって話をされていましたが、僕は、おうちライダーさんをゲストに呼んでほしいです。DPG の同じメンバーが。
DPG
の、ね。もっと欲を言えば、まあ、細身のシャイボーイさんの実力じゃ無理だとは思いますが、電波組インクの夢見ネムさんをゲストに呼んでほしいところです。推しのアイドルなので。では、本当に長くなりましたが、細身のシャイボーイのアコースティックラジオを長く続くことを祈っております。なんで途中ちょっと僕をディスったんですか、
はい、ね、なんか、地位が低いみたいな言い方されてました
けど。まあ、てめえの実力じゃ無理だけどもって。でもさ、
はい、
言ってみれば、これをラジオ頑張ってたくさんの方が聞いていただいて、
はい、
要は、このラジオにそう宣伝効果がもし出た場合、
はい、
そのアイドルさんとかにこの番組に来たら、ね、CD が出すタイミングとかに、いい宣伝になるよってなったらさ、あちらから頼まれることがあるかもしれない。
そうですね、かもしれないですよ。
いつか。だから全然ね、いつか夢見ネームさんが来てくださることがあるかもしれない
し。そうですよね。今だって9位でしょ。これが1位になったら、これはみんな聞いてる。
その商売の感じ出すのやめようよ。
いや、してないですよ。
お前はそういうとこあるよ。
あ、大阪のアキンドみたいな。
そうそうそうそう。
大丈夫ですよ。
頑張る。あ、ちなみにさ、ジャギジョージは、じゃあもしさ、はい、夢見ネームさんはもちろんだけど、夢にこれがなってさ、誰か来てくれるって言ったら誰か来てほしい。
松井咲子さんは 来れば嬉しいですかね。
いや、そんなの無理だよ。そんなすごいです。でもね、夢だか。夢はいいじゃん。
夢は ね、自由ですからね。
眠きゅんが来てほしいっていうのもいいし、咲子さん。咲子さんの、この間、俺、ナックファイブのラジオ聞いたよ、はい、俺も。
あ、僕も聞きました。
ね、いい声だよね。
いや、ほんとね。
やっぱ溢れ出るラジオ好き感はやっぱ素敵よね。
ラジオ好きな人呼びたい、
ね。わかる、わかる、そうだね、はい。俺は誰呼びたいかな。桜庭ななみさんとか。
難しいとこ言ってるじゃないですか。
すごい好きなんだよね。
このね。ね、公私混同しないように頑張らないとダメですけ
ど、ね。川村ゆきえさんとか。
好みがわかる。好みがわかる。
頑張ろうね。じゃあ、これを目当てに頑張る。
すごい今、やらしい顔してます。
続いて、ふつおた、ラジオネーム、うぷぷのそれがしさん。はい。シャイボーイさん、ジャーギーさん、はじめましてと、都内在住、今年ので24歳のうぷぷと申します。シャイボーイさんの存在は、ツイッターでフォローしているジャーギーさん経由で知りました。と同時に、ジャーギーさんが放送作家になったという事実も知ってびっくりしておりましたね。ラジオ好きにとってこの4月は番組を開拓するにはうってつけの時期でもあるので、いろいろと探しているうちにこの番組アコラジにたどり着きましたと。シャイボーイさんの早口で温かくよどみなく語る様子が、この文章を読むときに よどんじゃうっていうのが一番
よどんでましたね。
シャイボーイさんの早口で温かくよどみなく語る様子が自分の大学時代を先輩を思い出してしまい、親しみを覚えました。一度会ってみたい、そんな気持ちになりました。へえ、これ男かな女かな、
どうなんでしょうね。
女なら、女なら会うっていうのはおかしい。初めてのことだらけで大変だとは思いますが、いつか鈴木さんに会えることを願いつつ、これから楽しい放送を期待しております。頑張ってください。ああ、最後に、二人の好きなおでんの具を教えていただけると、これ幸いです。どういうことなんだよ。
軽くシャイでかけてきてるのも。
来たくねえだろ、別に俺たちのおでんの好きな具。
牛すじですね。
はんぺんですね。ありがとうございます。続いて、ラジオネームアマシットさん。シャイボーイさん、こんにちはと。パーソナリティの細身のシャイボーイさん、ジャーゲさん、ポッドキャストのスタートおめでとうございます。第0回を聞いて率直な質問がシャイボーイさんにあります。シャイボーイさんの声の高さ、喋り方などを聞いて、あれ？性に寛大な人じゃね？という疑問を持ちました。その辺どうでしょうか？実家でする話ではないかもしれませんが、って。どういうこと？性に寛大な人って。
声だけでそう思われた
んですね。で、それはさ、下ネタを読んでくれるってことかな？
どうなん
ですか？それとも性に寛大って、私が性に奔放な生活をして。
疑惑がありますよ。第0回で言ってたことと違うと。
あ、そうなの？なんかそのプレイボーイの感じに、思われるのは悪い気分じゃないですよね。
ああ、そうなんですか。
ああ、なんか嬉しくない、なんか。ああ、そんなことないかな。どういうことですかね。まあ、全然下ネタ送ってくれてもいいです。
まあ、そうです、
ね。で、今日はしかも家にお母さんも妹も今いないので、全然ガンガンいけるっていう。よかったね。
よかったです。
ああ、よかった。ただですね、はい、ちょっといただいてる、まあ、メールね、70中以上来たんですけど、はい、半分ぐらい下ネタってのはどういうことですか。
深夜ラジオ層がね、多いのかもしれないし。
しかもさ、なんだろうな、みんな結構やっぱ深夜に送ってくださるんだよね、その夜に。はい、だから結構コアな下ネタとかをさ、で私も読んでさ、ただこの収録してんのは、毎週木曜日の、はい、今お昼の2時とかですよね。
そうですよ。
その時間にね、なかなかそれがふさわしいかどうか分かんないですけど、まあ、どの、ね、下ネタ大好きだから読ませていただこうと思いますけどね。
はい。
天人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、普通歌、ね、こんな感じで。懸命にね、普通を立って書いて、ラジオアットマーク、細身のシャイボーイ .com に送ってくだされば、どんどん読みますのでね、
はい、
送ってくれば。ただね、普通歌の中にもちょっとよくわかんないのとか結構あって、
はい、
東京都ラジオネームゆめちゃん、シャイボーイさん、私、やっと彼氏できたよっていうお便り。
知らんが
な。知らんがな。おめでとう、
おめでとう。ゆめちゃん、おめでとう。
ゆめちゃん、おめでとう。これからもよろしくね。そういうのもあればまた、普通歌、愛媛県ラジオネーム2012さん。細身のシャイボーイさん、ジャーゲさん、こんばんは。細身のシャイボーイさんの楽曲は、情熱的な歌詞とメロディー、そのどちらも特徴的的さ、いわゆる視線、曲線、どちらから作っているのですが、実は僕は趣味で曲を作ったりしているのですが、歌詞とメロディーがうまくはまらなくて困ることがあります。よろしければ、シャイボーイさんの曲作りについて聞かせてください。聞きてえか。俺の曲作りの話。
意外とこれ真面目かもしれない。
いや、すげえ、いや、これす、ふざけてんのかな。
いや、マジじゃないですか。
多分2012さん、僕もラジオでよくお見にするラジオネームの方だけど、はい、だから、これふざけてんのか。
ね、もしかしたらね、僕の作った曲をちょっと添削してくださいって言って MP3 ファイル来る可能性もあるんで。 このラジオでその場に流しましょう。
いや、まあ流すけどそう、はい、一般、まあ、2012さんはじゃあ、はい、とりあえずいいとして、はい、他の人は僕の音楽に対する思いとか聞きたい。
どうなんでしょうね。
まあこれから、まあ、機会があればね、どんどん喋りたいと思いますので、はい、皆さん、普通おったらどんどん送ってください。今回ね、はい、ありがとうございました。はい、では、ジングル、千葉県抜け作さんが送ってくれたお父さんと仲良くなる方法。お父さん、親子愛を描いた名作、ファインディングにも一緒に見ようよ、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。はい、改めまして細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、パーソナリティの細身のシャイボーイと
作家のジャーゲジョージです。
どうぞ皆様よろしくお願いいたします。あの、まあ、これは私の実家、神奈川県横浜市戸塚区、最寄り駅は東戸塚の佐藤家からお送りしてるんですけど、で私の部屋でね、この間、ネットの通販で買った真っ赤なテーブルをね、地面に直置きっていうかね、置いて、その下に我々要は地べたに座っているんだけど、
はい、
もう狭いからさ、もう足が痛くなっちゃってね。
僕、竹藤みたいなシステムで喋ってますから。
本当だ。
そったらいいだけですから。
竹藤の CM 知ってんのかな、わかんないけど。でもね、なんかさっきもちょっと音楽のあれあったけども、まあ、先週、前回の放送で、私の初恋についてちょっとお話しさせていただいて、じゃあ、今回、まあ一応私はね、歌いでやってますので、ちょっと歌についてお話ししようかなと思って。
はい、
でもなんか改めてなんか何喋ろうかなって考えたとき、もともと要は私がギター始めたのは、中学生の時に、その、まあラジオ聴いて音楽好きになったり、あとは、魂のリクエスト、福山さんの、
はい、
たまラジっていう、魂のラジオの中に、こう、弾き語りをするコーナーがあって、で、福山さんにも憧れてギター始めたっていうのはあったんだけど、まあ、福山さんに憧れて慣れの果てがこうなるとは思ってなかったんだけど。
慣れの果てじゃないです。
でね、でもね、やっぱギターちょっとやってみたんだけど、うまく弾けなくてすぐ諦めたんだよ。で、そんな時に、その私の好きだった鈴木さんっていう女の子が中学生の時に、あの、川口京子さんの桜っていう歌が好きだっていう話をクラスでしてて、その曲をこう歌えたら、もしかしたらこう笑ってくれっかなと思って、真面目に練習したのがきっかけでちょっとギター弾くようになったのよね。でもそこからまあ高校に行って、まあお別れしたりして、まあ僕は人前でギターを弾いたのは20超えるまで全然人前で弾いたことはなかったんだけど。
あ、そうなんですね。
っていうのもね、まあ高校は、東京の高校に行って、東京工業大学附属科学技術高校っていう理系のね、暗い学校に行って、ただね、ちょっと遠いんだよ。あの、山手線の田町って駅に、その
学校、ね、はい、
田町知ってんの？
知ってますよ。
つい先々週東京に出てきたぐらいのやつ。
いや、それやめてください
よ。もう本当に知ってる？
あ、知ってます、知ってます。
あ、そっかそっか、はい。あの、こっからだったら、東戸塚から山手線で、あ、違う、横須賀線で品川まで行って、そこから一駅なんだけど、大体ね、家からドアトゥードアで1時間ぐらい。の位置にあるんだよ。で、ただすごい真面目な学校だったから、あの、特に最初の頃は、あの、遅刻絶対しちゃダメだと思って、ホームルームが始まる1時間前ぐらいに着くように行ってたんだよ、学校に。で、最初は行ったんだけど、まあ、行ってみればさ、まあ、電車が遅れるのが怖かったわけよね。で、だから田町駅まで行っちゃえば、別に何しててもいいってことで、ニューデイズに、駅のコンビニに毎朝行ってたんだ。で、毎朝行って、暇つぶしにグラビア雑誌を読んでたんだよ。高1の時から、
はい、
あの地元とかでさ、コンビニでさ、グラビアとか読んでたらさ、なんか言われるけどさ、別に東京まで行っちゃったらもう地元のやついないし
関係ないですもんね。
だからもう毎朝毎朝、サブラ、ボム、ヤングジャンプ、ヤングマガジン、ヤングチャンピオン、いや、その頃はまだヤングサンデーもあったわ、いろんなグラビア雑誌を読んでるうちにグラビアにすごい詳しくなったんだよ。そりゃそうだよね、だってさ、月から金、
そうですよね、毎日1時間ありますから。
そうで、読んでたら、まあ、好きになって、グラビア。しかも、まあ、ちょうど15歳とか16歳の時だったから、同い年ぐらいのアイドルが出てきて、ね。それこそ、杉本ゆうみさんとか、南明奈さんとか、私の一個下だから、そう、グラビアで強い、頑張ってて、なんかそういうの見てるのも面白くて、なんか売れてく感じとかも、お父さん的な気分で、15歳の時点でお父さん的な気分で見てた。まあ、もちろんその、女の子と喋る機会もなかったから、そういうの見て想像して、あ、こういうこと喋れたら楽しいだろうなとか思ったりとかしてたんだけど、だからまあ1時間早く行ってて、もう最終的にはね、グラビアを見るために1時間早く行ったりとかしてたような感じ。だって僕、いや、真面目だったから、遅刻とか、サボって、授業サボったりとか一回もしたことないけど、一回だけね、あ、その早く行ってたのも、まあ、授業に遅れたくないっていうのもあるんだけど、僕お腹弱くて。
ああ。
お腹弱くてさ、 要は途中でお腹痛くなってトイレ行っても平気なように1時間早く。
なるほどなるほど。
で1回だけ、人生で1回だけ遅刻したのは、あのお腹痛くなって西大井で降りて、途中の駅で、でね、どの駅、あ、駅のトイレも埋まってて、改札出た後のコンビニ3軒ぐらい回っても埋まってて、もう地獄みたいな、あれが人生で一番辛かった日なんだけど、で4軒目ぐらいのコンビニでやっと用を足せて時間をオーバーしちゃったそれが唯一の遅刻なんだ
けど。でも駅のトイレってなんであんなに埋まってるんでしょうね。
わかんないよ。
長いですよね、みんなね。
みんなだから、まあしんどい思いして電車乗ってんだよ、ね。だから今これ聞いてくださってる方も、お腹の調子大丈夫ですか？
なんかね、
お腹に優しい乳酸菌ビオフェルミエス何の話したんだっけそうで、はい、まあ、そのうちグラビア読んでるうちに、あのヤングジャンプのグラビアが一番好きだってことに気づいたんで、なんかさっぱりしてて健康的で、でヤングジャンプをあの毎週買うようになった。で毎週買ってるうちにね、漫画をもう読むようになって、で高校の3年間ももちろん読んでて、で大学行ってもヤングジャンプだけは毎週買って、
うんうん、
で、大学院になって寮に入って、
はい、
東京に住むようになってもヤングジャンプだけは買ってたんで、でまあそんな生活してるうちに、ただギターはずっと弾いてんだけど人前では歌ったことないと。
もう自分で個人的に、
そう個人的に弾いてて、でね、なんか結構軽音部のライブとか見てて、もしかしたら自分の方が上手いんじゃないかなとか思うことはあっても、うんうんうん、人前で出る勇気がない、ライブハウスに出る勇気がなくて、やったことなくて、でそんな中で高校卒業して大学行って、僕は東京商船大学っていう、まあ、今の名前は東京海洋大学っていう船乗りになるための大学に行って、船の勉強をずっとして、4年間で丸1年、海の上で船に学んだりして、
うん、
でその、ね、船乗ってる時に、あの談話室、要は休憩室にギターが置いてあったんだ、ガットギターが、
うんうんうん、
でそのガットギターを初めて仲間の前で歌ってた時に、あの教官がそれ見て、あの朝とあのお前ギター弾けんのかつって面白いなつって、で教官が行きつけの銀座のバーが、銀座にあって、
はい、
銀座のバーが銀座にあって、でそこで歌うように、歌わせていただくようになったんで、紹介してもらって歌って、で要は流しとしてこう、
はい、
僕は門前仲町っていうところに寮があったから自転車に乗ってそこに行って歌ってちょっとお小遣いもらったりとかするっていうのをしてて、ね、真っ赤のポルシェで通ってたんだ。
え、真っ赤のポルシェで、
うん、自転車だけどでも本当の、本当真っ赤のポルシェ、あのコカ・コーラのキャンペーンで当たった
買ったんじゃなくて、
うん、70枚シール集めて送って当たった真っ赤のポルシェで、乗って、ね、銀座に通ってたんだよね。で歌ってるうちに、で少しずつたまに自分のオリジナル曲で歌ったりとか、基本は歌謡曲とかだったんだけど、歌っていくうちに、あ、なんか楽しんでくれる人がいるんだなと思って、でもやっぱりライブハウスでの怖くて、自分の、知ってるお客さん、知ってるオーナー、知ってるマスターの前だけ、銀座の地下でだけ歌ってたんだよね。でそんな中ある日ヤングジャンプグラビア乗ってるヤングジャンプ見てたら、ヒビロックっていう漫画があって、すげえ面白かった、その漫画が。音楽の漫画なんだけど、その榎谷勝松先生っていう先生は私の年1個上なんだよね。
あ、そうなんですね。
たったすごいお若いんだけど、その漫画大好きで私はずっと読んでて、多分ヒビロック日本で一番好きなのはこの俺だろうなって思うぐらい好きだった。で単行本も2巻まで出て、その時2巻まで買って何回も何回も読んで、である日、ヤングジャンプ見てたら、まあ、ヒビロック連載してて、その横にヒビロックフェスティバルっていうイベントやりますよって書いてあった。でっていうのは、まあ、ライブイベントだよね。要はオーディションを、そのイベントに出るアーティストのオーディションやりますよって、アマチュアでもプロでも構いませんよって、で出るバンド募集って書いてあって、でも俺バンドじゃねえんだよ、
一人です、
一人で佐藤隆義で細身のシャイボーイで弾いてるから、これは出たいけど出れねえなと思って、でちょっとバンドをやってみようかなとも思った、それに出るために。
あ、
でバンドメンバー集めようと思って気づいたのは、僕友達いなかったっていう。
お
まあ君も笑いにくいあれだと思う
そうですね、
あ俺友達いなかったわと思ってさ、一回諦めたんで、で一回寝て、僕悩み事があったらすぐ寝るっていう癖があるから、
寝て、
そう寝てなんとかしようと思って、ただその日寝れなかったんだ、
あ
悔しくて、あ、なんか俺ここで諦めちゃうんだと思って、
もどかしさですね。
そう、なんで俺には友達いないんだろうって、でもこれまあじゃでバッて起きて、じゃあ分かったと、あの落ちても構わないと、まあどうせ落ちるだろうってソロだから、でも応募だけしてみようと思って、応募だけして落ちたら落ちた、やる やってダメなんてやんないのでダメだったら、まあ大違いじゃないかなって思って、慌ててこう募集要項見たら、こう、送んなきゃいけないのが、アーティスト写真と CD とライブ映像を撮った DVD とプロフィールって書いてある。まあ、プロフィールはすぐ書いてばって、うん。で、CD もね、慌てて MTR って機械、3、4万出して買ってきて、そのためだけに CD を作るために曲を録音して。で、あとは、ライブ映像。ライブ映像もライブなんて、いや、してないから、そのライブハウスとかで、慌てて近くの公民館みたいなとこを借りて、一人で三脚立ててビデオで自分の演奏してるの撮って、で、それを DVD に焼いた。で、アーティスト写真って、今思えばアーティスト写真なんて、そこら辺の公園でこう撮りゃいいんだけど、
はい、
アーティスト写真なんて知らないから、僕は。やったことないから。あの、近くのおじいさんがやってる写真屋に行って、スーツで、
スーツで
こう撮ったの、一丁羅で撮ったのを送ったんだよ。で、送って、あ、落ちた。あ、まあ、落ちるだろうけど、送ってよかったなって、すっきりしたと思って、気持ちいい気分で言ったら、3日後、集英社から電話かかってきて、合格しましたよって来たの。それが僕の、音楽始めたきっかけ。それで、初めて新宿ジャムっていうとこでやってくださいって、あの、アーティストとアーティスト、バンドとバンドの間に、ソロは僕だけで、あの、バンドとバンドがステージでやる間に、こう、転換の間弾いてくださいって。あとはまあおしゃべりしてくださいって言って。僕初めてのライブハウスだったからドキドキよ。
そうですね。
ドキドキしながらその前にまあ打ち合わせで初めて榎谷先生に会ったりとか。で、まあ感動してさ。で、ライブの日まであっという間になって。で、一生懸命歌って。でももうかっこいいんだ。一緒に出たバンドが忘れらんねえよってすげえかっこいいバンドだったりとか。すっとこどっこいってバンドだったりとか。未完成 VS 新世界ってすごいかっこいいバンドっていろいろ出てて。僕はそのリハーサルを見ただけでもう心が潰れそうだった。もうそのリハーサルの時点でみんなすげえ演奏するから、うわ俺今日大丈夫かなって、初めてのライブハウスこんなすげえバンドばっかりどうしようっつってしたら、なんかね、集英社のイベントだからか分かんないけどお弁当が出たん。ライブなのに、ライブでお弁当出ることなんて僕何百本もライブやってきたけどその日が初めてで、それしかなくて、でお弁当でも食べると、でみんなさ、それはバンドメンバーって食うじゃん、でも僕一人じゃん、でお弁当食う人いなくてさ、一人で端っこでこうポツンとも座ってお弁当食べてたら、はい、忘れらんねえよっていうバンドのドラムの坂田さんって方が近くに来てくれて、はい、シャイボーイ君だっけって一緒にお弁当食べようよって言って、僕はね、あの、あれほど美味しいお弁当を食べたのは人生で以後ない。もう最高に嬉しかったんです、その坂田さんって人の気遣いが。まあ多分坂田さんもすごい顔が濃い人で、多分僕も顔が濃かったから、あいつ顔が濃い人が悲しんでるってことで声をかけてくれたんだと思うんだけど、でもそれが嬉しくて、それでほっとして頑張ってライブやったんだ。でも無我夢中ですぐあっという間にライブ終わって、でライブ終わったら別にさ、次のライブの予定とかないから、で僕はもうその時点で、造船所の就職はもう決まってたから、大学院2年で、でじゃあいい思い出になったと、いい記念になったなと思って1ヤング過ごしてて、でその間まあヤングジャンプも普通に読んでてさ、
はい、
じゃあ1ヶ月後にその日のイベントのライブレポ漫画みたいなのが載ってたの、ヤングジャンプに。要はこの日誰が出ました、誰が出ましたみたいな、忘れらんねえよ、すげえかっこいい演奏でしたよっつって、すっとこどっこいすごい良かったですよって、ミクイリッキさんすごいいい演奏でしたよって、ただこの日の MVP は細身のシャイボーイでしたよって漫画で書いてあった。
それで知ったんですね。
それでなんかこう心に火がついちゃった。あの、あっつって、あの、僕の大好きな漫画の作者さんがいいって言ってくださってる、でお客さんが喜んでくれたって、なら僕にもなんかできんじゃないかなって、下手すれば僕が造船会社に行って船作るよりも音楽とかやって喜んでくれる人の方が多いかもしれないなって思って、やり始めたら止まんなくなっちゃって今ここにいるっていうのが、私、細身のシャイボーイことクソ野郎これ先週も話したけどねっていうのでやってるの、
はい、
だから一応ね、要は前回の第0回で初恋の話で、今回の第1回で音楽の話を一応ね、私の話ちゃんとしようと思ってやってみたんだけど、どう
どうどうっていやそれね、だから知らない人もいるんで、
うん、そうなんだよ、
知れて嬉しいんじゃないですか
嬉しかねえよこんな話聞かされてまああの、まあ音楽もねやってますので、はい、まあこのラジオでもどんどん曲かけていきたいと思ってますので、ぜひよければなんかこう聞いてくだされば嬉しいなと思いますけどね、頑張りましょう音楽もね。
かっこいい、なんか。
ちょっと俺もね、今ちょっと決まっちゃってんなと思って。
なんかポリポリ後ろ髪かきながら、すごいキメ顔、ドヤ顔が、
うん。なんか音楽の熱が高まっちゃって、やめられなくなっちゃったんだよね。
なんちゅうラジオや。急に、 テイストが変わり。
これ来週がっつりランキング落ちるんじゃない
県外。
県外。悲しいよ。まあね、そんな中で、私がじゃあその細身のシャイボーイの、あ、違う、ヒビロックの、オーディションで受かった曲を一曲聴いていただきたいと思います。細身のシャイボーイでアコースティックロックンロールミュージック。ごめん、ちょっとあの、今曲紹介かっこ悪かったからもう一回やってもいい？
いいですよ。Okay、あんだけ決めといてね、これだとダメなんで。
では聴いてください。細身のシャイボーイでアコースティックロックンロールミュージック。
僕と付き合ってください。え？私はバンドやってる人としか付き合わないって。あ、じゃあ大丈夫だ、僕ギター弾けるから。アコースティックギターだけど。ちょ待って待って、帰らないで。あ、冷たいなあ。もうアコースティックギター一本でもバンドに負けないんだから。じゃあ一曲やるからちょっと弾いてよ、きっと気持ちは変わるはずだ。 Let's rock check 1,2。 愛しい、あの子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。でも僕はアコースティックギターしか持ってない。もちろんバンドなんてやったことない。でもこんな行動でくじけちまうほどおいらの思いはやわではないのだ。あの子と本気でお付き合いしたい。愛しい、あの子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。短いスカート揺らして近づくのはでかい音で鳴らすロックバンドマン。でもオイラのギターも負けちゃいないのさ。アンプなんかいらねえよ、君の好きな曲弾いてあげるから、こっちにおいでよ。踊ろうぜアコースティックロックミュージック。こんなの嫌い、アコースティックロックミュージック愛したいくらい。アコースティックロックミュージック、こんなの嫌い。アコースティックロックミュージック、今夜を返さない。あの子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。大きな胸揺らし近づくのはでかい音で鳴らすロックバンドマン。でもオイラのギターも負けちゃいないのさ。アンプなんかいらねえよ、君の好きな曲弾いてあげるから、こっちにおいでよ。まだ盛り上がりにかけるって？いやいや、そんなことないでしょ。じゃあコール&レスポンスで盛り上がろう。おっきな声聞かせてくれよ。レッツロックチェックワンツーカモン。
Hey 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 hey。
どう？え？かっこいい？よっしゃ！じゃあお付き合い。え？でも顔が嫌い？あー、とりあえず踊ろうぜアコースティックロックミュージック。こんなの嫌い、アコースティックロックミュージック愛したいくない。アコースティックロックミュージック。こんなの嫌い、アコースティックロックミュージック。今夜は返さない。
顔じゃしょうがねえな。ありがとうございました。聞いていただいたのは細身のシャイボーイでアコースティックロックンロールミュージックでした。大阪府生かしたマンボウさんが送ってくれたお父さんと仲良くなる方法。お父さん、警察が迎えに来て これどうせ難しい よ。これ難しいんだよ。大阪府生かしたマンボウさんが送ってくれたお父さんと仲直りする方法。お父さん、警察が迎えに来てるけど僕は代わりに行くね。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。はい、ではジャギジョージ、
はい、
せっかくですからどんどんハガキのコーナー行ってみましょう。
行きましょう。
ネタのコーナーですね。
そうです。
もうジャーゲジョージ大先生が考えた。
大先生やめてください。
ただですね、まあ早くもですよ。今いくつか今ジングルでお父さんのコーナー流れてますね。
はい。
あの細身のシャイボーイが仲悪くなってしまったお父さんと仲良くなる方法をジングルでやってるんですけど、まあこれもたくさんいただいてせっかく今使わせていただいてますけど、あのねちょっと下ネタが多いよみんな。多分みんなアクセントとしてみんな真面目に送ってるから、僕は下ネタ送ってあげようっていうので送ってくれてると思うんだけど、
はい、
みんなそっちの気持ちでやっちゃってるせいでほとんどメール気をつけて
正当派
な
ね、
なんかみんな勝手になんか僕をあのAMやりたいんだねっていうハガキ結構来てたけど、
はい、
僕 FM もやりたいと思ってるからね。これだってさ、東京都ラジオネーム、はい、もっこりさん、もうもっこりさんの時点でさ
もうねちょっと
お父さんおすすめの AV あるんだけど見るとかさ、
はい、
北海道ラジオネームたけしーずグッドタイミンさん、
はい、
お父さんお母さんは耳に息を吹きかけられると弱るよとかさ
、いろいろ来てますね。
あ、ラジオネームパンストライダー、お父さんエロ本の隠し場所はお母さんには内緒にしといてあげるからね。
あ、
どうしたみんな、
下ネタですね。
下ネタばっかだぞ。まあ全然いいんだよ、私も下ネタ大好き。ただちょっとちょっともうちょっと普通のいただけたら嬉しいなって、シャイボーイそう思う。
シャイボーイそう思う。
自分のことシャイボーイって呼び出したらもうことだな。
ね、パンストライダーとかね、もっこりさんとか、そういう方が。
では行ってみましょうか。勝手にコンプライアーンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでもらいますってなっておりますね。
はい、
勝手にコンプライアンス言ってみましょうか。
はい、
これもたくさんいただきましたね。じゃあどんどん読んでいきましょう。これギターどんな感じでやるんだっけ忘れちゃったでは行ってみましょうかね。では最初、神奈川県はしごだるまさんからいただいた勝手にコンプライアンスですね。若者の暴力を助長するチャギ&アスカのヤーヤーヤーの歌詞を勝手にコンプライアンス。今から一緒に、これから一緒に一旦話し合いの場を設けましょう。お互いの意見を聞けば分かり合えるはずです。では14時に駅前のスターバックスで。すげえちゃんと場所設けて
丁寧ですね。
殴りに行こうかっつってるからね。
そうですね、
それじゃダメだよっつって一回スタバ行こうっつって。
絶対に殴らないですね。
そう、俺スタバ行ったことないんだよ。
本当ですか。スタバいいです。
ある、
あります。
彼女と、
いやいや、あの一人で作業とか。それこそこの台本書いてあるかもしれない。
西田聞いてっか。
いやいや、やめてください
西田。
個人情報小出しにするのやめてください
、続いて、いきましょうね、ラジオネーム紅茶水代わりさん、サックスという楽器は少しでも発音が曖昧だと卑猥に聞こえてしまうことがありますので、それを勝手にコンプライアンス。金属製の木管楽器の一種、サクソフォーンにしましょう。サクソフォーン、
響きだけで
しょ。サクソフォーン、
サクソフォーンって言いたくなりますね。
あのさ、サックスとかさ、
はい、
そういう木管金管楽器をさ持ち運ぶときにさ、
はい、
なんかこう大きなケース、プラスチックだか樹脂製の大きなケース、わかる？
ありますね。
あるでしょ。なんか時々トロンボーンぐらいのさやつ運ぶときに、なんか亀の甲羅みたいなさ大きいの背負ってる女の子とか駅で見るじゃん。
いますいます。
俺ああいう子大好きなんで。
いや、なんてことわかりますけど
わ、ね、かるよね、
はい、
楽器背負ってる女の子が僕は一番好きです ね。僕は楽器背負ってる女の子が一番好きですね。
このシリーズ何
わかんない。続いて、東京都ラジオネームパンストライダーさんからいただきました。全米が泣いたは曖昧な表現すぎますので、勝手にコンプライアンス。アメリカ在住の方200人に1人くらいの方がこれを見て、感受性の強い方は涙しましたが、その他多くの方はあくびをして涙しました。でもさ、この全米が泣いたっていう表現さ、今でもマジで使ってる映画ちょっと寒いよね。
なんかコピーとしてはね。
そう、何人だ何人、ちょっともうちょっと考えなさいよ。でジャギジョージがね、映画会社に牙向いてますけど。
いやいや待ってください。
もう二度とそういうとこから仕事が来なきゃいい
メガキャンだらけ、
次行きましょう、次宮城県ブルースドライバーさんからいただき、ブルースドライバーラジオでよく聞く名前ですね、ブルースドライバーさんから聞き、いただきました。クリスタル K さんの愛称クリちゃんが女性器のある部分の名称を連想させて卑猥なので、これを勝手にコンプライアンス、マロンちゃんいいんだよ、クリスタルなんだから。
急に犬っぽくなりました、
マロンちゃん。だったらさ、クリマンタロウさんはさ、マロンマンタロウさんになるクリマンタロウさん知ってる？
知ってますよ。
あ、知ってる、
はい、
クリマンタロウのオールナイトニッポン R で有名なクリマンタロウさん、クリマンさん、すげえかっこいいラジオ DJ ですよね。
いいですよ、
ね、マロンマンタロウさんにいつかなるかもしれない、コンプライアンス違反って言われたら、ね、どんどんいきましょう、続いて千葉県抜け作さん、お前の母ちゃんでべそを勝手にコンプライアンス、あなたのお母さん下腹部に違和感、今すぐ病院へ要はあのね、バカにしてるんじゃなくて心配してる方、あなたのお母さん下腹部に違和感、今すぐ病院へ、
怖い怖いってなりますよ、ね、
そう言われた方もね、怒れないよね続きましていきましょうね、愛媛県ラジオネーム2012さんからいただきました。自販機のあったかーいを勝手にコンプライアンス、あったかいと感じる温度はその人によって違うので、あなた次第に変えましょうこれあったかーい、誰かね、要は怒ったんだろうね、あったかいっていうのはその人次第だから、ちょっとあなた次第に変えましょう
よ正論ちゃ正論、
怖いよ、コンプライアンス違反は怖いよ、どんどん怖い、続きましたセブンイレブンで彼女に振られましたさんからいただきましたこれ、あ、私一個気づいたんですけど、
はい、
あのこれ要はメール送ってもらってるから、
はい、
その送ってくれてる人のメールアドレスは私に届いてるわけですよね、
はい、
なんとですね、このラジオネームセブンイレブンで彼女に振られましたさんと、冒頭で読んだ鈴木さんのふりして送ってきた童貞おいちんぽさんが同じアドレスです
童貞侍おいちんぽ、
おい何、おお前童貞侍おいちんぽ、お前セブンイレブンで彼女に振られましたなのか、お前バカ野郎この野郎お前こっち分かってっかな全部、
どっちも凝ったラジオネーム使いやがって、
どっちも凝ったラジオネーム使いやがって、お前バカ野郎秋田の名産きりたんぽは形が卑猥なので、これを勝手にコンプライアンス、焼きおにぎりにしましょう焼きおにぎり、
極論ですよこ
れ、全然名産な感じがしなくなっちゃう続いて、まあ、最後、はい、行きましょうね、ラジオネームおいしい練馬大根さんからいただきました。セックス&ザシティという題名はセックスという単語が思春期の青少年に悪影響なので、これを勝手にコンプライアンス、レディース4にしましょう一気にあの夕方のニュースみたいな感じ
そうです、レディース4
ただね、これハガキ職人的にはちょっと恥ずかしいやつだと思うんだけども、
はい、
ネタが被ってんのが一個あったのです。これを晒し物にしたいと思います、
はい、
東京都、ラジオネームもっこりさん海外ドラマセックス&ザシティのタイトル、は、セックスという卑猥な単語が入っているので、これを勝手にコンプライアンス、式場クソババアのたわごとにしましょうでもさ、これは被ってるってことはみんなやっぱちょっと気になってるってことだよね。
まあそうです、
ね、これはやっぱね、ぜひ式場ババアのクソたわごとか、レディース4に、これどっちにする、
僕はレディース4好き、
じゃあレディース4にしますじゃあレディース4にしていただきたいと思います、この勝手にコンプライアンスではメール、いろいろ募集しております。懸命に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com までメールを送ってください。例などはね、細身のシャイボーイのアコースティックラジオのホームページにも載っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。ではコーチングル、愛媛県ラジオネーム2012さんが送ってくれたお父さんと仲良くなる方法。お父さん、僕が触ったからってそんなにすぐ丸まらないで。あれ、お父さん、お父さん、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。では2つ目のコーナー行ってみましょう。最終回。このコーナーではいろいろなテレビ番組やラジオ番組、漫画などの最終回をリスナーの皆さんに予想してもらいますということになっております。
はい、
ではどんどん読んでみましょうかね。行ってみよう。世田谷区豆山ビーンさんが考えてくれた最終回、ジュジュフューチャリングシリーズの最終回、ジュジュフューチャリング三遊亭の誰か
もう終わりですよここまで来た、
ここまで来たら絶対買うけど 愛媛県ラジオネーム2012さん、しらすの最終回、熱々のご飯の上にこんもりと乗せられ、鰹節山椒を少し振られた後、熱々のだし汁をかけられながら主題歌とともにエンドロール。
しらすの主題歌
だよね。わかんない。ただちょっとね、お腹減っちゃいますからね。
わかりました。
食べ物系のメールはやめてもらいたいです。
飯テロメール、
はい、続いて、千葉県、度胸マックス人間さんからいただきました。細身のシャイボーイの最終回、初恋のあの子がついに結婚することに、教会にギター一つ持って乗り込み、最後のラブソングを歌い叫ぶシャイボーイ。お祝い金の代わりにギターを渡し、そっと教会を後にする。その後の彼の行き先を知る者はどこにもいなかったとさ。
なんというバッドエンド。
俺こんな感じで終わんのか。
切ない。
切ないね。鼻で笑っちゃう。
鼻で笑う。
これジャーゲージョージはさ、はい、あの今イヤホンしてないからさ分かんないけど、はい、これ私の声はずっとエコーがかかった状態でお送りしてますから。そう、ジャーゲージョージにはかかってないんだけど。
なるほど。
そうそう、
了解です。
僕こうやって普通で喋ってるのはすごいなんか変な感じになると思うから、
ふわふわって。
すいません、どんどんネタ言ってもいいですか。
いいですよ。
続きまして、大阪府生かしたマンボウさんからいただきました。黒ギャルの最終回、福山雅治さんの美白って素敵やんの一言で街から黒ギャルが消える。
影響力がすごい。
美白って素敵やん。
いや、これエコーかかって聞こえてるわけですよね。そうそう、
関西の人じゃねえって。まあこんな感じが最終回のコーナーなんですけど、
はい、
ちょっと、はい、なんかテイストの変わったのもいろいろ来てますので、はい、ちょっとそれも読んでみようと思います。ではちょっと心して聞いてみます。ラジオネームパンストライダーさんからいただきました。ドラマあの子の恋がうまくいきませんようにの最終回、前回までのあらすじ。
あらすじ。
高校時代に佐藤と別れた鈴木は、その後いろいろな男と恋をするがうまくいかず、付き合っては別れるを何度も繰り返していた。そして数年後の春、鈴木は恋人の部屋で1枚の CD を見つける。綾野剛二の彼氏田中に尋ねる鈴木。ねえ田中くん、これ何？田中、あ、それ前にライブハウスの出口で配ってたんだけど、そいつのライブ面白いらしいよ。へえ、なんか楽しそう、今度行ってみようよ。数日後、雨が降っている。ライブハウスの前で相合傘の鈴木と田中、細身のシャイボーイが共演バンドの女の子と親しげに話しながら目の前の階段を降りていく。田中、あ、ほら細身のシャイボーイだ。佐藤くん、どうした？あ、ごめんなさい、やっぱり私。え、傘もささず泣きながら走り去る鈴木、呆然と立ち尽くす田中。私まだ佐藤くんのこと。自宅のマンションに帰ってきたずぶ濡れの鈴木、スマホには田中からの留守電が入ってる。あ、俺だけど、さっきはどうしたんだよ。最近お前よそよそしいしさ、俺たちも別れた方がいいんじゃないかな。電話の向こうの女の声、ねえ正博、誰と話してんの。田中正博。マーク、ねえ正博、ねえ誰と話してんの。次のバンド始まるよ。分かった分かった、あ、また後で電話するわ。スマホのアドレス帳から田中の連絡先を削除する鈴木。その頃ライブハウスでは細身のシャイボーイがあの子の恋がうまくいきませんようにを歌っている。鈴木、佐藤くん。細身のシャイボーイのライブのチケットを取り出す。それをビリビリと破いてから窓から捨てる。雨はいつの間にかに止んでいる。あんたの恋もうまくいかなきゃいいのに。ファーストシーズン完。
長い。
長えよ。長え。なんで田中将大なんだ。
いや、それはびっくりしましたけど、
同い年だけどさ、
まさかの。
この間自分の年収とマークの年収比べて、
はい、
私何人分だったらマークの年収になるのかっていう計算をして、
はい、
3日ぐらい立ち直れなくなる。次行こう、次
次次
次、もう変化球で、もうこれこういうのどうなんだろうって思いながら、はい、連投してくれる人もいてね、
はい、
多分こういうんじゃないとは思うんだけど、ラジオネームエンターキーさん、細身のシャイボーイのチェリーの最終回、店。雑巾の最終回、牛乳。ミニ四駆の最終回、外で走らせて排水溝の奥へ行く。時と網の最終回、ステージにメガネを置く。 チャゲの最終回、ステージにサングラスを置く。織田裕二の最終回、来なーい。木村拓哉の最終回、おい、ちょっと待たない。マヤミキの最終回、諦めた。ここまでちょっとさ、ちょけてんだけどさ、最後、リップクリームの最終回、どっか行く。どういうことなんだよ。
全体的に逆言えばいいと思ってますよ。
これでもエンターキンさんさ、この昼間の2時に送ってきてる、結構頭がちゃんとしてる状態でこれ考えてるから。まあこんな感じで、ね、送ってもらえる。まあ、最後にちょっとこういうまたちょっと恥ずかしめ、ラジオネーム最下層のクーさん、コンドームの最終回、結婚をはぐらかし続けていたアラサーの彼女に穴を開けられて死亡と、ね、書いてあるでしょ。これと同じようにね、かぶってます。ラジオネーム紅茶水代わりさん、コンドームの最終回、出番を待って机の中で眠っていたが、いつまで経っても出番が来ず何事も起こらない。続編を匂わせる形でそのままエンドロール。
続編を匂わせる、
かぶりました。面白いね、これ。
面白いですね。
ただですね、これあの紅茶水代わりさんのさ、このコンドームが机の中でいつまで経っても出番が来ないっていうこと、すげえわかるっていう。
これはね、あるあるじゃないですか。
なぜならなんかね、知んないけど使いもしねえのに、はい、人からコンドームをもらうことがすごいあって。
あります。
この机の中に今15個ぐらい入って
る。危ないすぎですよ。
使わねえのに、いらねえっつってんのにさ。そんな感じでね、
はい、
最終回のコーナーもこれからどんどんやっていきますので、はい、ぜひぜひ送っていただければと思います。このコーナーはね、懸命に最終回と書いて、細身のシャイボーイアットマーク、間違えちゃった。ラジオアットマーク、細身のシャイボーイ .com に送ってください。たくさんのメール、お待ちしております。千葉県、度胸マックス人間さんが送ってくれた、お父さんと仲良くなる方法。父親、父親、もっと大きな声聞かせろよ。父親、父親、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。はい、ということでハガキのコーナーも終わり、番組も佳境、はい、もうすぐ終わりでございますけれども、ね、まあ、若干緊張してるんですけど、っていうのはまあ、せっかくラジオですから、ちょっとじゃあ曲を流すかってことで私の曲いろいろ流してますけど、ちょっと生で歌ってみようかなって。
すごいですよね、それは。
まあ、生っつっても録音してるときは、
ね、収録でねっていう試み。
でもなんかこうさ、せっかくやっぱラジオのいいとこってなんかこうね、心と心、なんかこう一対一で話し合ってる感とかすごい私は好きで、でその中で聞く曲は私は好きです。で私はなんだろうな、人の声してる話とか、聞くのは真っ平だけど、歌の中で、で私はもう十何年恋はしてないけど、歌の中で恋をするのはとても好きで、まあ、全ての曲に大抵僕は恋の歌を作るのが好きなんだけど、そのね出てくる女の子にじゃあ昔の鈴木さんの影重ねてるかって言うとそんなことなくて、うん、全然見たこともない、でも頭の中でこう勝手に作った、女性像、気持ち悪いかな、大丈夫かな、
いやいやいや。、
っていうのでいろいろ作ってんだけど、せっかくだから一曲、今日は聴いていただきたいと。マジアゲジョージ君、まあ、言ってみればね、西だとね、今遠距離恋愛してるわけだもんね。まあこの4月ってのはそのね、恋愛、遠距離恋愛して、まあ、頑張ってる子たち、今、一番辛い時期かな、ちょっとだって。ね、全部別れてしまえばいいと思ってますけど。
おい。
まあそんなね、遠く距離がありながらも、頑張って恋をしている、人に向けて、向けてじゃないね。そういう恋をしている、僕もできたらいいなって、してる人いるのかなと思って作った曲を一曲聴いてください。
不意に君から手渡された、手紙が恋文であることは、あからんでうつむく君の横顔が教えてくれていた。黙って受け取る夕暮れ時、何を言うべきかわからずに、後で電話するよ言い残して、走って帰ったのさ。胸の鼓動を抑えて開いた手紙には、綺麗な文字で思い綴られていた。 Ooh, yeah. 君がくれた初め一つ目の手紙は、 恋の始まり告げる手紙、嬉しくってさ嬉しくってさ、何度も何度も読み返した手紙、恋人同士になった二人、時に喧嘩することもあれど、その度にお互いに手紙を書き、愛を深めていた。やがて春が来て若い二人、僕は都会へ離れ離れ、泣かないで恋人出発ベルなり、列車へ乗り込んだ。ドアが閉まる直前渡された手紙、手を振る君見えなくなってから開いた。 Oh yeah、 君がくれた嫌な七つ目の手紙はしばしの別れを惜しむ手紙、寂しくってさ寂しくってさ、揺れる列車の中涙をした手紙。慣れない都会の暮らしの中に、安らぐ時間も見つけられずに、電話越しふるさと君に強がり、平気を装った。いっそ滑ってから逃げ出して、君が住む場所へと帰ろうかな。後ろ向きさみだれ振る帰り道、家には手紙が届いていた。電話の声を聞いて心配をしています。体には気をつけて頑張ってね、でも忘れはしないで、帰る場所があること、いつでも笑顔で迎えてあげるからね。Oh yeah、 君がくれた13つ目の手紙は全てお見通しだった手紙、情けなくってさ負けてたまるかってさ、胸に誓って握りしめた手紙。都会の暮らしにも慣れ始めて、新しい友達もできてさ、面倒くさがり僕の悪い癖さ、少しずつ連絡をサボり始めてた。君からの電話も取れない日々だけど、何の心配もないのさ、離れていても大丈夫、僕ら心は一つだと勝手に信じてた。久しぶりに開いたポストの中見つけた、いつもと何か雰囲気違う手紙を読んでみて驚いた。慌てて電話するも繋がらなくて、僕は途方に暮れた。Yeah、 君がくれた21つ目の手紙は恋の終わりを告げる手紙、悲しくってさねえどうしてってさ、何度も何度も読み返した手紙。あなたと離れて暮らした日々に、私は気づかされたのです。自分で思っていたよりも私とっても弱かった。あなたを都会の綺麗な人に取られてしまうのではないかしら。不安は募れど減ることはなくて、私は辛かった。そんな時元気づけてくれる人がいました。私にはそれがとってもありがたくて、ごめんなさいさようなら、これが最後の手紙、新しい恋をしていますと綴られていた。Oh yeah、
君からの最後の手紙さっと閉じて、僕からも最後の手紙書いた。手は震えて、文字涙で滲んで、何度も何度も書き直した手紙。君がくれた21通の手紙は、一つの恋の始まりと終わり、すべて見届けて机の奥で、箱の中今はゆっくり眠ってる。聞いていただいたのは細身のシャイボーイで21通の手紙でした。ありがとうございました。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー、フーフー。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から、細身のシャイボーイとジャーゲジョージがお送りしました。ここで、本日ね、第1回目、皆さんからメールもらって最初の放送だということで、本日メールを送ってくださったすべての方のお名前をちょっと読ませていただきたいと思います。はい。ラジオネームだけで、申し訳ないんですが、ロージングマさん、抜け作さん、スクリーミング農家さん、2012さん、アマシットさん、チゲさん、セブンイレブンで彼女に振られましたさん、パンスライダーさん、中肉中税のシャイドラマーさん、水曜定休さん、山石稲井さん、黒縁メガネの紳士さん、紅茶水代わりさん、はしごだるまさん、美味しい練馬大根さん、エンターキーさん、まみやまビーンさん、最下層のクーさん、ホテルニューピスタチオさん、裏筋リコーダー大輔さん、うぷぷのそれでかしさん、タケシーズグッドタイミンさん、フグスタイルさん、度胸マックス人間さん、タヒオさん、ゆめさん、抜け作さん、もっこりさん、ブルースドライバーさん、戦場のメリーポピンズさん、ジャーゲの彼女さん、童貞侍、おいちんぽさん、生かしたマンボウさん、フジモンさん、ラジオ、ネームみどりさん、クレイジー大輝さん、クレイジー大輝さん、甘口ブラックペッパーさん、誠に、今回送っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、これからポッドキャスト頑張ってやっていこうっていうところで、本当に、送ってくれるくらいか、この1週間はやっぱりすごい不安でですね、
そうですね、
送ってくれる人がいるのかと思いながらいましたけど、皆さんからこうやってメールいただいてですね、中にはね、これから頑張ってくださいだったりとか、書いてくださる方もいて、本当にまあ、言ってみれば我々を、まあ、今ラジオ界の一番最下層だよね。要は手作りでスポンサーも何もなくですよ、
はい、
私が全てのね機材を買いで、ジャーギジョージが頑張って作家してくれ、でもやっぱり頑張って面白いラジオを作りたいって気持ちは誰よりも強いと思っていて、私は2011年の地震の時に、その311の前、3月10日まで僕は船に乗っていて、で船降りて翌日地震があって、で横浜は、ね、計画停電になった、その地震の後結構続いて電気が来ないから、僕はもう部屋でとにかくラジオを聞くしかなくて、そのラジオをやってた時にいわゆる面白い、お笑い芸人、私の好きなパーソナリティとかはしばらくラジオ番組ができなかったのよね。いや、真面目な情報を伝えなきゃいけないっていう時に喋る人がいないっていう、はい、でじゃあ音楽はどうかって、不安な時すごい音楽聴きたかったんだけどね、なんか、まあ、CD で聴きゃいいんだけど、CD じゃなくて、やっぱラジオから聴いてくる音楽を聴きたいっていう時に、全然流れてこなかったのよね。流せないっていう。
はい、
で、そうなった時に、その時初めて僕、ラジオパーソナリティになりたいと思った。ラジオはそれまでもちろん好きだったよ。だけど、なんか、僕がやんなきゃダメなんじゃないかなって、勝手な使命感。誰にも頼まれちゃいねえよ。だけど、自分なら、真面目なニュースもちゃんと喋るようになりたいし、音楽もできるから、こう、なんかこうラジオに合う音楽をたくさん作って、今までいないラジオパーソナリティになれんじゃねえかなってちょっと思ったのが2011年だったので、そこから、もう3年経っちゃって、もう私も25歳になってもう後がない状況でございますけども、今日メールをくださったあなた方、そして聞いてくださった全ての、方々のおかげでですね、なんとかスタートダッシュを切ることができましたので、これから一生懸命頑張っていきたいと思っております。次が第2回以降も、はい、ぜひ聞いてください。ではエンディングです。
戦い
今何にかけてるんだ今何にかけたの
エンディングですの時に僕も同時にえって
そうかそう別に君はそこ言うとこじゃないから勝手に取んないでよ私の、
あの実はあの MVP の絵を言いかけ
てああそっかそっかそっか、はい、いやそれにしてもね、はい、終わりました第1回、
はい、
ちょっとねなんだろうね最後ちょっと私があの自分の曲に雰囲気飲まれるっていうバカみたいな話だけやっていこうと思ってたんだけど、なんか飲み込まれてしまいましたけどまあいいじゃない1回目だから
いいです
こっからどんどん、
はい、
ポッドキャストの頂点ラジオの頂点目指していきましょうよ
行きましょう、
本当新しいラジオもねいろいろ始まってますけども、
ね、
私たちもその一つになって頑張れると思う、ね、思いますけど、
はい、
なんとですねこの間また言い忘れたんですけどその週その週で、ね、MVP を決めようと思って面白いメール送ってくれた人、
はい、
お便りくれた人 MVP 決めてその方に私の細身のシャイボーイタオルをグッズを、ね、送ろうと思います毎週1名様今週は、まあ、そのうちねどのステッカーとか作っていろんな人に送りたいと思ってるんだけど今日はとりあえず誰ですかね、はい、
どうですか
MVP どうですか
僕は個人的にあの普通のお便りの
童貞侍おいちんぽ
童貞侍はなかなか
童貞侍おいちんぽに送る童貞侍おいちんぽはなんだっけセブンイレブン
何でしたっけセブンイレブンで彼女に振られました
そうセブンイレブンで彼女に振られましたか
まあきりたんぽのねネタも面白かったので
じゃあラジオネームセブンイレブンで彼女に振られましたに MVP 決定おめでとう
おめでとうございます
ということでシャイタオル送りますんでね、あのメールサーバー宛てに住所送ってくれれば
ああ、ね、
よろしくお願いいたします。終わったねジャーギジョージどっと疲れが来ちゃった私はこれみんな最後まで聞いてくれてるのかなエンディング
まで
お願いしたい、まあね、これ聞き今ここまで聞いてくれてる本当に同志だよ、
ね、
愛してる愛してる
ウィスパーボイスでいただきました
この瞬間にもう消される可能性あるペッといやでもねまた来週も頑張ってやっていきましょうよ、まあ、各コーナーへの、ね、メールはそれぞれのコーナーに、ね、送っていただいて、はい、ふつおたの場合は懸命にふつおたと書いていただいてでぜひねこの番組聞いていただいて、ね、メールも待っておりますし何の感想でもね、
はい、
であとはあの Twitter の方にもねハッシュタグアコラジをつけてつぶやいていただければ私たちがただ励まされる
そうですね、
まあ、そのハッシュタグついてつぶやいてる内容からも今後読んでもいいよね。
あ、そうです
ね、ちょっとハイテクな感じにしようよ。
しましょう、
ね、
連動して
Twitter ってラジオだっ、ね、
ある人が言ってました
ある人が有名な、ね、人が言ってましたけど、来週も頑張ろう。びっくりですね、なんかもうやりきった感があってあと1分半もう喋ることがないここまで結構喋ったでもね頑張ろうよ。じゃあ上
げ上司
も
あれね、
どんどんいろいろね、
はい、
あのゲストも呼びたいですし、
そうです、
一つ一つね、まただってこういうの通勤通学の間とかさ、
ね、
聞いてくれる人がいたりすんだよ。だって
時間をね言ったら
そうだよ、
ね、
我々二人
作り上げてるわけです
よ。いやありがたい話で今後頑張ろうよ。
頑張りましょう、クオリティの高いものを。
まあね、今後の予定としては細身のシャイボーイ的には4月12日にですね細身のシャイボーイと福田博史主催の花見イベントがあります、
はい、
上野公園で、
はい、
みんなで無料なんでねお酒飲もう、ご飯食べようよ。ちなみにですね4月12日にそのイベントでこの放送が4月13日ですのでもう終わってるとじゃあなんで告知したんだ。
後告知が、
ね、後告知まあ、あとはね、まあ、4月16日吉祥寺シャッフルで行われる武蔵野音楽祭っていうのに私はソロ出てますの で、
はい、
であとはまあ一番来てほしいのは6月15日、細めのシャイボーイワンマンライブ、それもねぜひ来てほしい。じゃあもうおいでよ。じゃあ
行きたいです、
うん、おいでおいで、
はい、
うん、もうそれに向けてね細めのシャイボーイまた来週に向けていろいろ曲も作ったりとかしますんでぜひぜひ楽しみにしてください。
あ、いいですよ
じゃあ
しっかりしまってます
ので、ね、じゃあ先週も言ったけどじゃあこの番組 1,2,3 シャイで、
はい、
来週締めようかな。寂しいね、これでまた来週1週間会えなくなると思うとね、本当たくさんメールお待ちしておりますし、皆さんの、はい、皆さんのこの1週間が楽しいものになるように私に思っておりますので、では皆さんこの魔法の言葉でね一緒に締めましょうか。いきましょう、ではまた来週お会いしましょうね。いきますよ、 1,2,3 シャイ、ありがとう、終わったお疲れしおいし
今日は
語りの後の尻つぼみか。